こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。人を動かす傾聴力は、林田康弘によるビジネス実践書で営業、マネジメント、接客、対人支援の場面で役立つ傾聴の考え方と技術を整理した一冊である。単に相手の話をよく聞く方法を示す本ではなく、相手が自発的に話し、考え動き出すために、どのような聞き方が必要かを具体的に扱っている。全体を通して説得や指示よりも相手の内側にある答えを引き出す姿勢が重視される。章立ても、傾聴で実現できること、共感と承認、相手軸への転換、そして実践的な聞くスキルへと段階的に進むため、理論と現場対応の両方を学びやすい構成になっている。対話の主導権を握るのではなく、相手の主体性を支えるという点に特徴がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、傾聴は相手を説得する技術ではなく、行動を引き出す土台である。本書の中心にあるのは、人は強く説得されるよりも理解されたと感じた時に動きやすいという見方である。著者は傾聴を単なる受け身の態度としてではなく、相手の中にある考えや欲求を表面化させ知るための能動的な技術として位置づけている。営業なら提案を通しやすくし、管理職なら部下の主体性を引き出し、接客なら相手の納得感を高めるといったように、成果に直結する場面を想定している点が実務的だ。ここで重要なのは、話す量を減らすこと自体ではなく、相手が自分の言葉で整理し、自分の意思で次の一歩を決められる状態を作ることにある。つまり傾聴は相手を操作するための手段ではなく、相手の自走を支える前提条件として扱われている。次に、共感と承認は相手の欲求を見抜くための最初の観察点になる。第2章にあたる部分では、人の欲求を理解するために共感と承認が必要だと整理されている。ここでの共感は、単に気持ちに寄り添うことではなく、相手が何に不満を持ち、何を求め、どこでつまずいているのかを把握するための入り口である。承認も同様に、褒めることだけを意味せず、相手が感じている事実や努力を受け止める働きを持つ。これにより、相手は防御的になりにくくなり、本音を出しやすくなる。対話の初期段階で評価や結論を急ぐと、相手は表面的な説明にとどまりやすいが、共感と承認があると会話は深まりやすい。本書がこの段階を重視するのは、相手の発言の内容だけでなく、その背景にある欲求を見落とさないためである。傾聴の出発点を感情理解に置いている点が、実践書としての強みになっている。さらに相手軸への転換は、自分の正しさより相手の最適解を優先する姿勢である。本書では傾聴を深める過程で、話して中心ではなく、相手中心に立つ姿勢が求められる。ここで言う相手軸とは、自分の経験則や得意なやり方をそのまま押し付けるのではなく、相手にとって何が必要かを基準に対話することを意味する。上司や営業担当はつい早く答えを与えたくなるが、その行為が相手の考える機会を奪うこともある。本書は話を聞く側が主役になりすぎると、相手の主体性が弱まるという問題意識を持っている。相手軸に立つことで質問の仕方、相槌の打ち方、介入のタイミングが変わる。つまり対話の質は話術の構成よりもどこまで相手の視点で考えられるかに左右されるということだ。この発想は人間関係の改善だけでなく、部下育成や顧客理解にもそのまま応用しやすい。そして、聞くスキルは知は沈黙を恐れず話を広げるための準備である。後半では、具体的な聞くスキルが段階的に示される。まず重要なのは、話を聞く前提としてのマインドセットを整えることだ。相手の言葉を途中で遮らない。すぐに評価しない。必要以上に自分の意見を差し込まないといった基本姿勢が会話の広がりを左右する。本書の実践的な特徴は、質問テクニックだけでなく、話を広げる前の心構えを重視している点にある。沈黙が生まれた時に焦って埋めるのではなく、相手が考えをまとめる時間として受け止めることができれば、会話はより深い層に進む。聞く側の落ち着きは相手に安心感を与え、言葉の選び方にも影響する。したがってこの章の意義は、聞く技術を細かな小技として学ぶのではなく、まず自分の反応を整えるところから始めるべきだと示している点にある。最後に会話を膨らませ、本音に近づくには質問の質と観察の精度が必要になる。本書の実践面で最も具体的なのが、相手の会話を膨らませる技術と本音に迫る技術である。単に質問を増やすのではなく、相手がすでに口にした言葉の背景を掘り下げることで話題が自然に深まっていく。ここでは表面的な事実確認だけで終わらせず、何が気になっているのか、なぜそう感じるのか、どこが引っかかっているのかを見極めることが重要になる。また相手の話を頭の中で整理しながら聞き、不足している情報を補う質問を差し込むことで、相手自身も考えを再構成しやすくなる。 著者が重視するのは答えを急いで提示することではなく、相手の言葉の輪郭を明確にすることだ。結果として会話は雑談ではなく行動につながる対話へ変わる。本書の実践性はこのような質問と観察の組み合わせに集約されている。結論として、人を動かす傾聴力はコミュニケーション本の中でも聞き上手になること自体より、相手の主体性を引き出すことに焦点を当てた実務寄りの一冊である。特に営業で顧客理解を深めたい人、部下との1対1で反応を引き出したい管理職、接客や相談対応で相手の本音をつかみたい人に向いている。一般的な傾聴本が態度論や共感の重要性を中心に語るのに対し、相手軸、沈黙への向き合い方、会話を広げる質問、本音に近づく聞き方まで現場で使う手順として整理している点が強みである。読後には、話す量を減らすこと以上に相手の言葉をどう受け止め、どう深めるかが成果を左右することが理解しやすい。対人関係を改善したいが抽象論ではなく実践的な指針が欲しい人に適した本だと言える。ご支援いただける場合は林田康弘、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。